藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市民ギャラリーで行われている船大工の道具、この企画展示についてご紹介していただいています。今日も郷土歴史家の黒川さんに登場していただきます。黒川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目になりました。だいぶ皆さんにとってはこの船大工さん、そしてどんな道具を使っていたのか少しずつ分かってきていただいているかなといったところなんですけれども、今回のこの展示、船大工の道具ということで、やっぱりちょっと面白い企画だなと思ってるんですけれども、今回こういった企画、黒川さん初めての企画展示になるんでしょうか？
初めてですね。船大工っていう職人さんの資料のひとまとまりということでは、それだけではね、ちょっと展示室を全部埋めるっていうのは難しいところもあって、なかなかご紹介する機会がないまま、これは1988年にもらったものなので、それから30年ぐらいお蔵入りにしてしまって、本当に申し訳なかったと思うんですけど、だけど今回小田急の湘南ゲートの方に展示室を設けていただいたので、こちらの方の小さい展示室なんですけども、サイズ的にぴったりかなということで展示させてもらったんですね。
いい雰囲気でこうまとまった企画展示に今なってるんですけれども、どういった道具がこう使われてきたのか、そういったものをですね、皆さんに見ていただけるいい機会になってるんですけれども、まあ、1週目2週目でその職人さんのお仕事の内容とか作り方とかご紹介していただいたんですけれども、やっぱり漁業が盛んであり、でそれは昔から続いてきたものであり、漁業にはやっぱり船が必要で、船を作る職人さん、船大工さんもやっぱり必要な存在だったということで、1週目2週目ですごく感じてはいるんですけれども、黒川さん、この船大工さんとは別に船を作る上で他にも職人さんというのは関わってこられたんでしょうか？
船大工さんが作っていたのは木造の船ですのでね、まあ、エンジンもない時代からのものなので、船を漕ぐ道具は櫓が中心ですね。櫓はこの頃はあまり皆さん見たことがないと思うんですけども、エンジンが普及する前は櫓しかなかったわけですね。櫓でもって船を漕いでいたわけで、その櫓を作る職人さん、まあ、作るだけじゃなくって、櫓は消耗品がくっついてますので、手で握る場所とか、つくっていうんですけど、手で握るつくとか、それから船と櫓が接する場所、入れ子っていう支点が必要なんですけども、その支点も船を漕ぐ時に前に押したり後ろに引っ張ったりする、その支点になるので、カシの木でできてますけども、やはりすり減っていきます。それなので定期的に取り替えなきゃいけない、そういう部品なんですね。そういうメンテナンスを請け負った櫓大工さんっていうのがいますね。それから船には帆がついていて、で帆を上げ下げするのには滑車が必要なんですね。その滑車を作った職人さんとしては、ろくろ師っていうのがあると思います。でろくろ職人さんも片瀬にいたわけですね。
そういった人たちが一つの船を作っているんですね。
そうですね、まあ、船の船体と、それからその船を操作するために必要ないろいろな道具、みんなが集まって一つの船を作ってたわけですよね。
櫓大工さんが作ったその櫓、これはもう本当にないと船が動かないといった部分になると思うんですけれども、大きさってどのぐらいのものになるんですか？
櫓はですね、今の船で言ったらスクリューに当たる部分ですね、船を押す力になります。これは長ければ長いほど多くの水をかくことができるので、長ければ長いほどいいように思うんですけども、けれども、あの人間が手で押すものなので限界があります。で大体全長でですね、4メートルぐらいの長さが、まあ、普通じゃないかなと思います。
長ければ長いほどいいわけでもなく、その微妙なそのさじ加減がまた職人さんの腕にかかってくる感じしますね。
そうですね、船を漕ぐ人と櫓の関係が一定ならばね、そのように今でいうカスタマイズみたいなこともあるんでしょうけど、いろんな人が漕ぎ手として変わるようだと、やっぱり標準的な船の中のその漕ぎ場所ポジションによって、どういう櫓なのかなっていうのがある程度性格がね、決まってると思うんですよ。そうじゃないと、私は体力がないから、じゃあ前の方とかね、だから俺は力があるから、じゃあこの辺漕いでやろうっていうような、そういうふうな分担にはなってこないんで、船の櫓っていうのは船の進む仕組みもありますけども、大体漕ぐ人の力、それを自分で なんていうのかな、自覚している人がどの炉にとっつくかっていうようなところを選べたんじゃないかなと思うんですね。
そのポジションっていうのもありましたけれども、重要なポジションっていうのはズバリどこのポジションになるんでしょうか。
船頭がつく場所で、友って言って船の一番後ろですね。友には友炉っていう炉があって、全ての炉の中で一番長い炉になるということですね。
今回の展示ではこの炉、私たち見ることはできますか。
炉は壁面にぶら下げて、その他の貝とか御竿とかっていったような船を動かすためのその他の道具と一緒に展示してあります。4メートル半ぐらいの長さのものだと思います。炉の大きさとしては普通のものですね。
結構それでも長いな、大きいなと思うんですけれども、これ以上のものもあったということなんですね。
そうですね、トモロの場合は船頭さんが使うことがあるので、腕に自信のある船頭さんは多少長くしたりとかっていうことはあったんじゃないかなと思います。でも極端に長いわけではないですよね、人力なので。
そうですよね、はい、人の力ですよね。その人の力を生かすために職人さんがまたこうやって船を動かすもの、そしてその動かすものを作る道具があったり、そういったものにどんどんつながってきているんだなと思いますし、そういったところを皆さんに、ね、こう感じていただける企画展示になっています。で、今炉大工さんの話があったんですけれども、もう一人ろくろ職人の話もありましたが、今回そのろくろ職人さんの関係するものって展示って黒川さん何かありますか。
ろくろ師さんの道具としてはやっぱりろくろを飾りたいとこなんですけど、藤沢市はちょっとろくろは収蔵してないんですね。ろくろっていうと木工旋盤のことなんです、今でいうね、うん、で旋盤は今はモーターで動きますけども、まあ、その当時はおそらく足踏みミシンって言ってもわからないと思うんですけど、クランクやベルトでもって足踏みでもってその軸を回す、そういう足踏みろくろを使ってたと思うんですけども、そういうろくろでもって円錐形とか丸いものとか木を削って丸いものを作り出すのが得意な職人さんですね、ろくろ師さん。
本当にじゃあいろんなこう専門の方たちが一つのその船を作り上げていて、各専門のね工程、まあ分業と言ったらいいんでしょうかね、お話をしていただいたんですけれども、実は最近よく耳にする片瀬駒もちょっと関係があるということなんですけれども、黒川さんどこでどんなふうにこの片瀬駒関係してくるのか教えてください。
あ、当然その駒はですね、ろくろじゃないとできないんですね。中心軸があって、うん、それが対称形でもって丸くなってないと回らない、そういう性質のおもちゃなので、当然ろくろじゃないと作れない。そして片瀬でですね、片瀬駒っていうとやっぱりろくろ師さんが船の滑車ですね、帆柱を上げたり下げたりするためにロープを通す、そういう滑車が船には欠かせないものなので、ろくろ師さん片瀬にもいたと思うんですけども、そのろくろ師さんが子供好きだったのか、子供に頼まれてなのか、あげたり売ったりしたんだと思うんですね。それで残ったのが片瀬駒かなと思うんですが、そのろくろ師さんももともとは小田原の方の、あちらは本場ですのでね、生地屋さんというかな、ろくろ師さんの本場なので生地細工とても盛んですが、そこから大正時代に片瀬の方に移住してきた方、そのろくろ師さんが作り始めたというふうに伝えられているんですけどね。やはり片瀬にそういう職人さんが定着するだけの理由が当時あったんじゃないかなと思いますね。
はい、職人さんがこう技術を持って駒を作ったということで、やっぱりそういったこう生活の流れ、そして今もそれが受け継がれているというところで、当時を知らなくても片瀬駒でつながったりとか、船を見たり道具を見たりすることで当時の様子を私たちはね知ることができるということで、この片瀬駒もこの展示企画のこの資料の中には並んでますか。
あ、片瀬駒は展示してありますけれども、はい、その大正時代に小田原からやってきたろくろ師さんが作ったものではないんですよね。その後の片瀬に熊野さんという方がいらっしゃって、その方は器用なおじさんだったみたいですけど、で子供好きのね、その方が駒を作ってやろうということで、自分で工用の機械を組み立てて、いろんなものを寄せ集めて、そういう旋盤に似たものを作ったんだと思うんですけども、それを組み上げて昭和の30年代40年代かな、 その頃に子供たちに片瀬駒といって先代の大正時代の職人さんが作った駒に似せた駒を伝えたようですけども、配ってたみたいですけども、その息子さんが今も駒作ってらっしゃいますけど、その方が作った駒展示しています。
素晴らしいですよね。そうやってやっぱり受け継いでくださる方がいらっしゃるから、私たちは今もこうやって手作りのもの、その温かさ、どういった背景があって歴史があったのか、そういったことをね知る本当にいいきっかけになります。といったところで、ぜひですね黒川さんの話も振り返っていただきながら、藤沢市民ギャラリー、皆さん足を運んでいただきたいと思います。4月12日まで開催となっております。船大工の道具ということで、そして今日はですね船大工さんと一緒にこの船を作っていた他の職人さんについてご紹介していただきました。さあ来週がこのテーマ最終回となり、黒川さん登場最終回となりますので、ぜひ皆さん来週もお楽しみいただければと思います。郷土歴史家の黒川さんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。